Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは講談師の一龍斎貞水さん、そのパート1です。まずは講談についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
一龍斎貞水、重要無形文化財保持者、人間国宝。1939年東京都生まれ。1955年仙台一龍斎貞丈に入門。5月上野本木亭で芸名貞春で初講座。1966年真打ち昇進、六代目一龍斎貞水を襲名。2003年講談界初の重要無形文化財保持者、人間国宝に認定。文京区区民栄誉賞を受賞。浅草公会堂前スターの広場に手形を献上。 CD、DVD、書籍を発表しながら講談の普及に努め、幅広い層にその魅力を発信し続けている。特に怪談に関しては特殊演出効果を駆使した立体怪談とその取り組みが関心を呼び、怪談の貞水と言われる。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは講談師の一龍斎貞水さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談の話、そして、まあ、その中のレパートリーである怪談の話などいろいろとお伺いしていきたいんですが、
はい、
まずはやはり今こう夏真っ盛りというような状況なんですけど、うんうん、やっぱりこの夏場というのは一番お忙しい時期になるんですか？
いや、逆に言うとね、はい、夏場は怪談だけやってれば、他のことやらなくて済むんで、うん、そういう面じゃ意外に忙しくないですよ。
ああ、そうですか。うん、あ、なるほど、なるほど。怪談にも専念すればいいと。
うん、ですね。
そうですか。なるほど。で、まあ、そもそもですね、その、講談という芸能からちょっとお伺いしていきたいんですけど、
ええ、
いつ頃からこれはなされているものなんですか？
うん、一番古いんだっていう人が言うのには、はい、
うん、
芝居に菊畑っていう芝居があるんだそうですよ。
喜
一方言というおじいさんが出てくるね、
はい、
芝居なんだって。最近僕も見ないけど、
は
い、でその喜一方言というのがその家康の前でね、
うん、
いろいろその軍団だとか、
はい、
そういう合戦の話だとかというのを盛んに弁じてたと、
うんうん、
だそれが要するに軍団読みの元祖だろうというようなね、
うん、なるほど、
ことを、言う人がいたりね、
はい、
で中にはそれこそ講談っぽいんだけど、
はい、
後藤又兵衛がね、
うん、
浪人してる時に、
はい、
泉州堺の寺の境内でね、
はい、
自分がその戦場で、
うんうん、
俺はこういうふうに戦ったんだと、
うんうん、
相手のやつを何人やっつけたとか、
はい、
その時の相手はこうだったとかってのことを言ってね、
うんうん、
でまあその死の糧にありついたと、
うん、
いうような話があったりね、
はいはい、
なんかしてるんですけどね、うん、でも、まあ、それを講談と果たして言うのが軍団というものか知らないけど、
うん、
まあはっきりわかるのはね、江戸時代の中頃ぐらいからでしょうね。だから浪人者なんかが江戸にこう非常に増えてくるじゃないですか、
はい、
お家の取り潰しだとかって政治的な政策 で、うん、でその時にその浪人者っていうのは弁が立つ、
はい、うんうん、
字が読める、
うん、
それでその当時の人ですからあんまり字の読める人少なかったりなんかするんで、
うんうん、
で要するに生活のためにね、
はい、
うん、難しい本を机の上に乗っけて、
はい、
それで、それをこう読んで、
うんうん。
で、難しく読めばこうだけど、これ優しく言うとこういうことが書いてあるぞと。で、どうだか客人面白いだろうと。
うんうん、
つまり、講釈をしたというね。
なるほど。あ、じゃあ読み聞かせみたいな。
そうです、そうです。だから我々のことを、
うんうん、
つい最近までは講釈師とこう。
なるほど、なるほど。
ね、言ってたでしょ。はい、最近講談師って言うけども、
うんうんうん、
その割に男より女が多いのはどういうわけだかわかんないけど、ね。
なるほど、なるほど。はい。
だから、そういうことで、その名残なんですよ。落語師匠という、
うんうん、
講談を先生という、
うんうん、
つまり物知りだということと。
なるほど、なるほど。
それから、落語は出し物と言いますよね。
はい。
レパートリー。
はい。
で、講談は本を持たなくても読み物とこう言いますよね。
おー、なるほど、なるほど。
うん、だ我々は机を前置くでしょう。
はい。
で、それはつまり、難しい本を乗っけてたという。
なるほど。
その時の形なんですよ。
その台なわけですね。
そうです、そうです、そうです。
はーはーはー、うん、だから読み物と。
うん、だから、そういう難しい話を読んでた人間がいたり。
うんうんうん、
それから、これはババ文庫なんていうね、
うんうん、
人がいて、
うん、
これは正道批判をしてね、
うん、
バグのやり方が違うじゃないかと。
はい、
郡上八幡の金森家っていううちがあって、そこでお家騒動が、
うん、
幕府の評定書ですよね。今で最高裁判所、
うん、
そこでこういろいろとどっちが正しいとやってる最中に、
うん、
この馬場文庫ってのはあれは幕府のが間違ってると、うん、
はい、
幕府は違ってるぞっていうことを勝手に結論付けて、
うんうん、
でしかもそれを陳説森の雫なんていう題にして本でして訴えなんかして、
う
ん
う
ん
う
ん、でそれがために捕まって首をはねられる。
あら、はい、
つまり正道批判をするようなね、気骨のある。
なるほど。
まあ、正道批判は気骨があるということよりも、
うんうんうん、
つまり、俺のような人材をね、
うん、
なぜ登用しないんだと、うん。そういう世の中間違ってんじゃねえかということですよね。
なるほど。じゃあ、かなりこう、まあ、過激なというか、かなりこうね、こう反体制的な部分も含めるという、う
ん。だからその反体制的なやつがいたかと思うと、はい、
うんうん、
これは命がけでやるもんじゃないと。
うん、
ね、これ生活のためにやるもんだと。
もっと楽しもうよと。
はい、で、頭がいいのが、
うん、
伊藤延伸っていう、湯島天神ですね、湯島天満宮。実は僕もそのすぐ真下に生まれつつ、未だにそこにいるんだけど、
はあ、はい、
そこに住んでた伊藤延伸という公爵士が、
うん、
これは逆らってもつまんないぞと。
うん、
で、そこでね、徳川幕府をスポンサーにつけようと。
お、逆に。
逆に。
はい、
それで初めて家康のことを喋ると。
うんうん、
だから、庶民と同席じゃ恐れ多いだろうと。それまではその大道芸人とか辻公爵とかっていうようなことですからね。うんうんうん、
はい、
そういう形で講談やってたのが、初めてその、家康の話をするから、
うん、
三尺高い講座を許せと。
はあ、はあ、は
あ。いうことを願って出て、うん、これが許されて。
うんうん、
それで、湯島天神の境内に、初めてその、
高
座という、講座というものを知られるんですよ。
は
い、で、これはその、
はい、
だから家康の自責を弁ずるから、
うんうんうん、
聞いてる方も命がけですわね。あくびでもして手打ちになっちゃったらいいんだと思う。
うん。不謹慎だろうという
か。そうそうそう。
はい、
うん、だから、そういう頭のいいやつが出てきたり。で、もっとこう下ってくるとね、
はい、
二言目には、東照神君家康公がつってんじゃ、堅苦しくしょうがないと。で、いかにも公爵士らしいやつが出てきて、もっと一般の人間にこう、結びついた題材のがいいだろうと、
うんうんうん、
いうことで初めて世話講談とか、
うん、
つまり泥棒の話をしてみたり、
ほうほう、
うん、あるいはその庶民で苦労した人の話をしてみたり、
うん、
それから、有名なんじゃ、桜宗五郎というね、
うんうん、
これはどっちかっていうと漁師の悪性にお百姓さんがね非常に苦しめられる、
うん、
それがために直訴をするんですよ、
うん、は
い、それで貼り付けになってしまう、
はい、
でこれはいまだにその総合霊道なんていうのが桜に二るぐらいで神様に祀られてるというような話ですけどね、
はい
はい、でこういうのを題材にね、
うん、
するようになってくる。だから要するに指導するんだっていうやつと、
うんうん、
娯楽でやるんだというのと両方こう出てきてね、うん、だからその政治講談をやるのがいるかと思うと、
うんうんうん、
泥棒の話をして、
うんうんうん
うん、それでもってお客さんを喜ばせるとかね。
なるほど、エンターテインメントに徹して
る、うん、そうですそうです。
なるほど。じゃあかなりこうジャンル的にも多岐にわたる、
ね、うん、ですよね、
うん、
だから、その時代が講談界非常にこう前世時代なんでしょうね。
なるほど。そのいわゆるその演目というんですかね、演目の数というのはそうするとどのぐらいあるもんなんですか。
だから金ブスマという、まあ、金ブスマっていうぐらいだから、うん、お家騒動ですよね。
うんうんうん、
加賀騒動だってそう、芝居である仙台萩みたいな、
はい、
お家騒動がある、
うんうん。
それか、そうかと思うと今度は、敵討ち、うん、悪王老子だとかね、はい、
うんうん、
そういう仇討ち物があったり、それからまあ、それに付随する侍方武芸物というのがある。
うんうん、
それから、ネズミ小僧とか、
うんうん、
アザミ小僧梅北、泥棒の話ですよ。
はい、
これ知らない見物と言いますよね。
うんうん、
知らない見
物、はい。
それから、高知山早春だとか、
うん、
あれは、江戸の生活を主にしたような世話講談というものがあったりね、
うんうんうんうん、
それから今言ったその 政治講談があったり、
は
あ
は
あはあ、うん、はあはあ、あるいはその誰かが書いたものを講談でやるという、
う
ん、今でいう文芸講談みたいなものがあるとか、
うんうん、なるほど、
だからあの講談っていうのは、うん、そういう面じゃ非常にね広い範囲の読み物をやるし、
そう
ですね、
うん、
それと今の講談の連中ってあんまり勉強してないんでね、我々含めてね昔のはね、はい、だからそういうわけだから現地取材をして、
うん、
自分で物語を作って、
うん、
喜ぶように脚色をして、
はい、
ね、演出もやって、
うんうん、
でしかもそこで演者をやると。
ああ、じゃあ新作もあり得るわけ。
もちろんもちろん。
あ、そうですか。なるほど、なるほど。
だから昔の、はい、今我々がやってる古典なんていうのは、誰かが作った話ですよね。うんうんうん、だからあの非常にうまくこしらえてるから、
うん、
このところはこういうのやったら面白いだろうと。
うんうん
うん、で今みたいにとんでもなく遠くで起こった事件っていうのは。うん、それを江戸で喋っても、うん、あそこが違うぞ、ここが違うぞってことは、すぐにはないよね。
ああ、そうですね。はい。
実際はこうだったんだけれど、うん、こういうふうに喋ったのが面白いだろうとか。
うん。
このところは雨が降ってたんだけど、雪にしたのが綺麗だろうとかね。うん、はい、あの。要するに、言いたいことさえ変えなきゃいいだろうと、うん、いうようなことはやってますよね。だから、ただ、そういう時代のものを見ても、間違ってないなっていうのは、うん、風景を表すこととか。
はい、うん、
それからどっからどこまでの何里の道のりがあるとか、
うんうん
うん、そういうこととか土地の風俗とかっていうのは実際に見てきてるから、それは間違ってない。
あ、なるほど。
だから逆に言うと、うん、そういうものがあるだけに、
うん、
嘘の話も本当に聞こえちゃうというね。
ああ、なるほどなるほど、うん、そっか、根っこの部分がかなりこうリアリティあるから、
そうそうそう、
あの脚色いくらしても割とこう信憑性があるように聞こえるということですね、
うん、
なるほどね、そうなんですね、うん、まあ、そんな中、まあ、かなりこう、ジャンルもいろいろあり、うん、そんないろんなお話もある中で、テイスイさん、ご自身では、その、レパートリーというんですかね、いくつぐらい持ってるもんなんですか、
いくつはあるんでしょうね。数えたことはないし。
数えきれない、
うん。あの、数えきれないっていうことよりも、うんうん、いや、昔やってたけれど、もう今やらないっていう、部分も随分あるわけでしょ。
なるほど、なるほど。
うん、ただ、それは悔しいからネタ帳に、こう、書いておくから、
うんうん、
まあそれは自分のレパートリーも入ってるのかもしれないけど、うん、ただあの50へ100のネタだと、
うん、
真打ちにはしてくれないでしょうね。これは落語の連中もそうだろうし、
うん、
うん、で、だいたい似通ったような話なんていうのは、
はい、
いくら覚えててもね、
うんうんうん、
それと同じようなものを前の人がやってたらやっちゃったら、
ね、
それはできなくなっちゃうし、
うんうん
うんうん、それから例えば義士伝やりますよって言うでしょ、
うん、
阿公義士伝、阿公浪士の話しますよ、はい、言ってもね、これを赤穂騎士伝一つと数えるのか。
ああ、そうか。その中でもいろいろとストーリーがありますもんね。
うん、そうそう。だから47人いるんで、これ一人一人の話をやっただけでも47
つ
もあるし。
はい、
うん、堀部安部なんて人は、
うん、
あの人子供の時に、あの、親の仇を打って、
うん、
江戸に出てきておじさんの仇を打って、
うん、
それで最後に主君の仇を打つと。三度仇討ちしてるんだよ。
それだけでもう三つのストーリーもありますもんね。
そうすると、この人の話っていうのは、はい、子供の頃からの話があって、
うんうんうん、
30分ずつずっとやってると、うん、30日か45日ぐらい、
ですね。
なっちゃう。
はい、
ね、だから、赤穂騎士伝なんて言うんだって、一人一人を一席でやっても47人。うん、だから、堀部安部見たとか、大石蔵之介なんて言うと、
うん、
ねえ、その人だけで一月ぐらいあるわけですよ。
うん、そうですね。
ねえ、それを47人やると偉いことになっちゃうし。
なるほど、なるほど、ね、
そうか。そういう数え方をすると。
とんでもない話です。
とんでもない話。
なるほど。
ただね、今はもう、
うん、
毎日聞きに来る人なんていないでしょ。
ああ、なるほど。
ねえ、うん、落語と講談は定石と言いますよね。
うん。はい。
で、その定石っていうのは、本来はいつ行ってもそこでやってるから、常時やってるんで定石なんですよ。
うんうんうん、
だから月のうちにあの10日間やるとか、なんとかってことじゃないから。
うんうん。
うん、
なるほど、なるほど。いつでももう年中無休というか、もういつでもやってますよと。
そうそう。
いうことなわけですね。
だから、やるものも芝居やなんかと違って、
うん、
同じものはやらない。
うん、
毎日こう続きもので、
うん、
違ってやってるわけでしょ。
うんうんうん、
でも今はそうじゃないから、
うん、
だから、今日聞きに来た人が、この続きは明日またって言っても、
まあなかなかですね、大勢の人はそうはいかないですからね。
だから、
はい、
だからもそういう意味では、うん、かなりやらなくなっちゃった読み物ってのは多い。
ああ、そうですか。
多いです。
ああ、なるほどね、うん。そうなんですね。でね、その、まあ講談、まあ生の講談を、まだ、うん、体験したことがないというリスナーの方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、うん、そういった、まあ、講談初心者とでも言うような人、うん、まあ私も含めなんですけど、うん、講談初心者はまずどういうとこからこう、 入っていけばいいですか。
まず聞きに来ることですよね。
うん、そうですね、うん、はい、でもなんか難しいんじゃないかみたいな、そういうイメージもなきにしもあらずだと思うんですけど、それはどうなんですか。
聞きに来ると難しくないってことはわかるでしょう。
はい、
だって喋ってるやつが、うん、それほどのものが喋ってるわけじゃないんだから。講談が発祥した時代は、
はい、
弁が立って字が読める人の方が、
うんうんうんうん、
上にいたから先生って言われたわけでしょ、
はい、
今お客さんのがいろんな情報も豊富だしね。
なるほどなるほど、
うん、だからよく講談的だとかね、
うんうん、
なんかそういう言い方するじゃないですか、はい、今回の芝居面白くない、
うん、
言うなれば内容が講談的だなんて何言ってやるんだこの野郎聞きに気もしないでね何が講談的だこの野郎
なるほど、
うん、はい、でそういう部分ってありますよね、
うん、なるほど。じゃあまずはとにかく聞きに行くと、もうそうすれば全て解決する。
だってわかると思うし、日本人が日本語で日本人の話してる場合が多いから
そうですね、
まずまあわ、うん、かるでしょうね、うん、
まあ日本語は理解できれば理解できるだろうと、うん、
で聞きに来るとね、意外に若い人って、はい、面白いなと、うん、今の若い人って意外にそういう古典とか、
うんうん、
狂言とかね、
うんうん、
能だとか、
はい、
そういうものを最近興味があるじゃないですか、みんな、
うんうん、
ね、歌舞伎なんかもよく見てくれたりなんかする、
はい、うん、
だからそういうやっぱりこう感覚で見てると、
うん、
落語と大して変わらないレパートリーもあるしね、
うん、なるほど、
うん、だから講談がその難しいとか古臭いとかっていうのは誰が決めたんだかね
なるほど、そうですか、
うん、だからそういうことを言うその変なおっさんが昔いたんだろうけどこいつは公爵士より嘘つきだよね。
なるほど、なるほど。
うん。
じゃあまあ、とりあえずもう、聞きに行く。もうそこに尽きるってことですね。
だと思いますよね。はい、だって、ベートーベンがどこがいいんですかって聞かれて、説明できる人っていないでしょ。
そうですね。ここがこうだからではないですもんね。やっぱ聞かなきゃ始まらない
から、ね、そうですよ。うん。うん、それはね、うん、ベートーベンとメンデルスゾーンの違いってなんだって言ったって。どうやって説明していいのか。まあ、多分わかんないと思う。
ね、ものを聞けば、ですもんね、
それ
ね、
うん、ということだから、うん、まあ、暇があったら聞きに来ていただくと、
はい、
いろんな人がね、一生懸命やってて面白いですよ。
なるほど。うん、その今日本語が分かればまあ楽しめるというようなことですけども、
うん、
その海外公演なんかもされることがあろうかと思いますけど、
はいはい、
これはその講談というスタイルというのはこれは日本独自のものなんですかね。
でしょうね。うん、ただどこの国だって、うん、おしゃべりな奴はいるだろうし、目立ちたがりはいるんだろうから、はい、要するに講談に似てるようなものはあるでしょうよね、それは。
うん、でも、こういうスタイルのものはやっぱり日本独自の。
のものですよね。だから、そういう面からいきゃ講談っていうのは、
うん、
日本人が考え出して、
うん、
日本人に聞かせるためのものなんでしょうね。
うん、なるほど、なるほど、
うん。だからこそ、こういうのが日本にあるぞっていうことを、外国の人に紹介、
うん、文化としてですね、う
ん、するんですよね、
うん、でもその海外公演とかされて、うん、そのどうですか、海外のお客さんの反応というのは。
どこの国の人もね、
うん、
こいつ一生懸命やってるのか、
うん、
何のためにやってるのかっていうことはまず分かりますよね、
うん、
寄席の連中の強みってのは何かっていうと、
うん、
高座、まあ、舞台ですね、板や、
はいはい、
上がるまでになってすぐには上げないでしょ。
うんうんうんうん、
何をやらせるかっていうと、まず楽屋にいて先輩にやることを 見さして、
うんうん、
師匠の用事をさせて、ね、着物畳ませるとかお茶組ませるとか、
うんうん、下積みがある、
うん、はい、それ何のためにやらせてるか、
うん、
人間の良犬作るためですよね。
人間の良犬を作る、
うんうん、その人間が喋るから芸が出るとずる賢いやつがやるとずる賢い芸になるでしょう。
なるほど。人間が出るわけです
ね。ね、先輩を敬わない、後輩を慈しまない、
うんうん、
みたいな楽屋の態度のやつは、
うん、
目上の人の話とか目下の人の話なんかしたって、
うん、
聞いてる人に伝わらないと思う。
信憑性、うん、リアリティという
ですね。だからつまり楽屋でそういう用事をすることは何のためかっていうと、
うん、
心のこもった仕事をするやつかどうか、
うん、
あるいはそういう人間を作ればいい。そのためにやるんですね、
うん
うん、
なるほどなるほど、
楽屋で黒のこもったことしてないやつが、
うん、
なんかやったってお客様の声は打たないよね。
うん、なるほどね、うん、そうですか。そうするとじゃあ海外に行ってもそれはもう伝わるものだと、
だと僕は思う。だから一生懸命にやってる、うん、一生懸命にやる、それだけでしょうね、伝わってるのは。言葉は多分伝わってないはずですから。
うんうんうん
うん、
まあもちろんね、通訳とかでその内容とかはまあある程度分かるにせよということですけどね、うんうんうん、まあでもやっぱりその内面が ダイレクトに伝わるというような感覚なんですかね、うん、そう
だと思います。要するに、あの、向こうの方っていうのは、そのね、良ければ非常にこう、立ち上がって。
そうですね。
はい。ね、それなりのことをしてくれる。つまらなかったらバラバラ帰っちゃう。
本当に素直ですもんね、反応がね。
うん。はい。ね、だから、あの、そういう面ではやっぱり、こっちでやるときより真剣になったり、なんかする場合がありますよね。
あ、そうですか。
でもそれはまたもちろん向こうにも伝わるだろうし、うん、すると、講談っていうのは、そのいい意味での講談調というか、講談のリズムというか、日本語の美しさというか、ね、あるいはあの発声の仕方というか、こういうのは分かりますよね。
そうですね。
向こうの人には。だからあの音楽の人たちとのコラボレーションなんかやったって、あの講談とバラバラになるってことはまずありえない。
あ、なるほど。かなりそこで文字通り共鳴する部分が多いわけですね。
多いですよね。だからそういう部分でね、講談だってその語り物っていうものは音を使ったり、
そうですね、リズムもあるし、
そうです、そうです、そういうことには対応ができるんだろうと思うけど。
なるほどね。
だからまあ何しろ一生懸命、何の商売でもそうだろうけど、何でも人に見てもらうやつっていうのは、見てくれてる人に対してのやっぱりそういう例というのは何かっつったら一生懸命にやるってことでしょ。
なるほど。それがあれば逆に伝わるというの
は。だって歌う歌手だって、心で歌ってない人は聞き手にその歌は伝わらないんじゃないですか。あのいくらカッコつけてやったり飛んだり跳ねたりしてたって、何やってんだこいつはってんで、ね、だと思いますよ。そういう面では、
そこでにじみ出るものがあるかどうかっていうところですね。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、講談師の一流斎貞水さんを迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。